ムービーランクトップ 5!
それでは今週の映画ランキングと今月のランキングを振り返ってみましょう。
第5位、
連合艦隊司令長官山本五十六、太平洋戦争70年目の真実。真珠湾攻撃によって自ら海戦の火蓋を切って落とす一方、誰よりも戦争に反対し続けた連合艦隊司令長官山本五十六の実像を描くヒューマン大作。刻一刻と変わる情勢の中、未来のために突き進んだ日本人の姿を壮大なスケールで描く注目の一作だ。
第4位、
マジックツリーハウス。世界中で1億冊を超える大ヒットとなった児童書シリーズマジックツリーハウスを映画化。日本原作のオリジナルイラストを気に入った作者が世界で初めて日本に映画化を承諾した全世界待望のアニメーションを堪能したい。
第3位、
マイウェイ12000キロの真実。アジアからノルマンディまでを生き抜いた東洋人の壮絶な人生と人間の本質を描くトゥルーストーリー。小田切ジョーとチャンドンゴンが運命のいたずらで日本、ソ連、ドイツの軍服を着て戦うことになる男たちを演じる。
第2位、
ミッションインポッシブルゴーストプロトコル。トム・クルーズが凄腕スパイイーサン・ハントを演じる人気アクションシリーズの第4弾。世界一の高層ビルでトム自身が見せる脅威のスタントのほか、過激なアクションに目が釘付け。
そして第1位、
ロボジー、今月のピックアップで紹介します。
はい。
で、今月もベスト5にランクインした新作の現時点での興行収益をお知らせします。はい、矢口忍監督最新作ロボジーが初登場。1位278スクリーンの公開で土日2日間の動員が164,694人、興収が2億234万100円となった。観客の男女比は66:34で男性客がやや多め。年齢別では40代が 30.3%、 30代が 21.6%、 20代が 16.9%、 50代 16.9% と幅広い層が来場。鑑賞動機は笑えそうだったが 27.9%、 矢口監督の新作だから 18.2%、 内容に興味があった 16.2%、 ロボットが面白そう 8.7%、 吉高由里子の出演作だから 6.9% となりました。4週連続で首位を独走していたミッションインポッシブルゴーストプロトコルは惜しくも2位に落ちたが、興収成績は1位で累計興収は44億4243万5590円に。3位には小田切城チャンドンゴン主演のマイウェイ1万2000キロの真実が初登場。全国300スクリーンで公開され、土日2日間で動員71,664人、興収85,266,600円でした。4位はマジックツリーハウスでワンランクダウン。5位、連合艦隊司令長官山本五十六太平洋戦争70年目の真実は3ランクダウン。今週はこんな感じのベスト5になってます。
3ランクダウン
3ランクダウンだから、
ね、だからちゃんと、
はい、そんなようなことで、まあ、年明けまして、はい、ちょっと経ちまして、いわゆる、正月第1弾と言われる映画が、
はい、
公開された後の、はい、ランキングということで、まあ、最新ではないかと思います。第5位、これ連合艦隊でも全然難しいですね。
連合艦隊
ですね。休日ですけどね、あの携帯の変換では出ませんね、これね。
あ、出た。スマートフォンなら出た。
うん、あ、なるほど。連合艦隊司令長官山本五十六太平洋戦争70年目の真実というのがなぜさっと言っていただきたい。
言えない。無理だ。長い。
そう。うん、これがまあ邦画的には多分2011年の終わり。一番最後に公開された作品じゃないかなと思いまして、
はい、
まあ、お正月も超えまして、まあ、長いというか、まあ、ランクインしておるというようなことなんですが、はい、私ですね。
はい。
はい。まあまあ、太平洋戦争から70年という、まあ、節目もありまして、12月のいつだかな、3日、6日かな、パールハーバー、はい、真珠湾攻撃、があったのが12月ということで、まあ、あの時期的に、まあ、そういう時期の崩壊ということで、まあ、あの真珠湾攻撃が、まあ、太平洋戦争の火蓋ということになったということなんですね。で、まあ、この時期の崩壊なんですけども、まあ、あの他の作品にも言えることなんですが、やはり2011年というのは震災がありましたので、はい、やっぱりどうしてもどこかそれを匂わすというか、何かしら作品にある程度そういうメッセージを込めたいというのがやっぱり、あれ以後やっぱり公開される作品、まあ半年超えてますから、
う
がありまして、まあ、いきなりラストシーンの話をするのもなんなんですが、まあ、東京大空襲が終わりまして、はい、まあ、敗戦を迎えて焼け野原になった、ラストの、はい、まあ、東京というところで終わるんですが、やっぱりどうしてもちょっと震災のね、破壊とちょっとかぶるというか、やっぱりどこかに、まあ、立ち上がろう日本的な、うん、やっぱりニュアンスが、もともとは多分なかったはずなんですね。あれより以前に絶対制作が始まってるはずなんで、うん、なんですが、やっぱりちょっとそれを匂わす感は入れたのかなと、後で入れたのかなという感じはしましたね。で、まあ、日本の戦争映画にしては頑張っていたんじゃないかと思われる。そんなに、CG したというか、やっぱりちょっと、日本の、特に戦闘シーンになると、ちょっと、しょぼいなというような感じもあるんですが、これに関しては、まあ、見れるのではないかなと思います。で、まあまあ、70年ということで、まあまあ、近々の過去の話ということで、はい、まあ、史実に基づいてね。
そうですね。
で、まあ、当然、当時の資料とか、うん、それから、有名な天皇陛下の、
はい
はい、ラジオから流れてる声とか、うん、ああいうのも入れつつ、まあ、歴史的資料としても、まあ、見れるし、うん、まあ、当然、山本五十六演じる役所広司、
はい、
まあ、うまいですから。
そうですね。
で、まあ、芝居も、俳優陣も、まあ、おかしな人は、
おかしな人
浮くような人は、なく、
はいはいはい、
うん、いいドラマにもなっているので、いいバランスだと思います。その、刺激、資料としても見れる戦争映画だし、ちゃんとドラマの部分としても描かれていてという感じですね。うん。まあ、なんでしょうね。やっぱりちょっと年配の方が多かったとは思うんですが、まあこういうことを知っておくというかね。そういうのも大事かなという意味では、価値のある、うん、映画だろうなと思います。うん。そんな感じかな、ね、うん、なかなかちょっと長いですけどね、2時間半ぐらいあるんでちょっと疲れますけど、
あ、2時間半あるんですか。
ありますね。しかも、まあ、まあがっつりと
がっつりと、
うん、
あら、
うん、だから果たして山本五十六という人をどこまで描けているのかというか、やっぱり役所広司という人がやっぱり俳優として魅力的なので、
そうですね、
うん、やっぱりなんだろう、うん、どこまでそうなのかなという感じはあるんですが、うん、まあ、うん、良いんじゃないでしょうか。
はい、
はい
はい、
さあ第4位、これが分からない申し訳ない、全然分からない、
ね、自動書ですね。
マジックスリーハウス、これ有名なんですか。
有名みたいですね。世界で1億冊を超えるなら、アニメーションですね。
アニメ、はい、CGじゃないですね。アニメですね。
アニメです。
いわゆる、まあ、先月公開されましたタンタンとか、
そうです、
ああいうことでもない、
じゃなくても
そういうことじゃない、
完全な
綺麗な 2D のアニメーションです。
あ、じゃなくて、元というか、自動書という。
元はだからそんな感じですね。
意味では。
淡々的な。淡々的なっていうのもあるんですけど、うんうん。
有名なやつなんですか。
そうですね。
それを、なんだ日本。
日本で。
で、初めて。
初めて、日本が作ると。
だから、これを映画化したかった人、きっといっぱいいたはずなんだ、ね、そう、
あちこちにいた。
知らないだけで。
そうそうそうそう、
ただ、映画は気に食わなかったということだね。
そう。
で、日本の、まあ、技術なら、技術というか、アニメーションの、
うん
うん、分野では任せても良いだろうということが、まあ、原作から出たと。
うそう、日本のこのイラストなら、うん、私これアニメにしてもいいわ的な。
それなのにもかかわらず吹き替えは大丈夫なのかということですね。
ね、
そうです。
北川景子さんと芦田愛菜ちゃんという、
う
ん、
ですね、
大丈夫なのか。
うん、
うん、としか言えないねこれね。
まあね、うん、まあまあ、もう今をね、愛
菜ちゃんはまあ、うん、
今をときめく北川景子さんと、ライアーゲームで悪役を今度ね、やるマナちゃん。
悪役やっちゃうんですか？
やるんですよ。
予告が出てましたね。
ねえ。だから負けるって言ったでしょとか言ってましたね。かわいらしくねえなと思いながら。
やっぱり、あれですね、周りの戦略という感じがしますよね。早いうちにもう悪役も差しとこうみたいな。
そう。
その、もう本当に何でもできるうちに、
そうそうそう、
旬のうちに、
旬のうちにね、
すごいよね、なんか、
今のうちだ
と、すごいなという、なんかもう、うん、大人が見えていかんね、
いかん
子はね、
見える、すごい見える、
福君と並んでても、どうも子供に見えないんだ
よ、見えないですね、
なんだよね、
なんか、
そんな子に任せていい、
いい、
任せても大丈夫なぐらい、
大丈夫な、
だから逆に言うと、まあ日本でだから制作するわけですから、まあ逆輸入というか、
そうですね、
まあ日本で元あったものを日本で作って今度は海外にまた持っていくみたいな戦略になるんでしょうかね。なるほど、知らないもんでね、
ね、
何も買った理由がないですね。有名らしいですね。
有名みたいです。はい、
はい、第3位、
はい、
第3位
僕だから、
はい、
また僕
どうぞ。
ありがとうございます。
マイウェイ、は
い、
マイウェイ、
なんとなく予告編とかの感じを見てると、はい、割とその小田切譲と、うん、あなたが好きだからが、
まあそのことが好きだから、
はい、まあ良きライバルで、うん、良きライバルで、まあ、でも戦争に巻き込まれて、うん、みたいな予告とかなんか、うん、感じだって、うん、そんなのかなと思って見たら立派な戦争映画です。
あ、もうちゃんとした、
びっくりするぐらいすごいです。
あ、そうなんだ。
なかなか疲れます。
あら、
うん、近年まれに見る戦争映画です。思いっきりの
もうがっつり
ですね。がっつりですね。うん、そういう意味ではよく、まあ、この二人をこう、ね、まあ、それでも一応、まあ、うん、マラソンベースで友情というか、はいはい、うん、まあ、だから一回仲違いをするわけです。仲違いというか、まあ、立場の違いをね、日本人と朝鮮人とっていうところで、うん、まあ、一回、いろいろありの、うん、またもう一度目覚めていくということなんですが、まあ、何せまあ、アジアからノルマンディということで書いてますけども、はい、要は、元を正せば、日本とソ連の戦争から始まり、
はいは
いはい、次はソ連とドイツの戦争に巻き込まれ、で、はい、最後はノルマンディ上陸作戦ですから、ドイツとフランスの戦争。
プライベートライアンですね。
そうですね。あ、そうです、そうです。で、もうプライベートライアン並みの。
あんなに激しいの？
あんなに激しいのが、あれだからプライベートライアンはまあ、別の映画とも称されますけど、あのオープニングの戦闘シーンとその後はそれこそ、でもあれが30分ぐらいあったわけ で今言った3つの戦闘が、どのぐらいだろう、20分間ぐらいはあるのかな、
ほう
ぐらいが、まあ、散りばめられるわけですよ、違うところの戦場が、うん、だから、まあ、それぞれ一個一個が一つの映画になれるぐらいの、ね、まあ、プライベートライアンだったらノルマンディだし、それから、ソ連とドイツの戦争だったら戦場のピアニストとかそうだったと思うんですが、それこそ一本の映画になれるぐらいの戦闘シーンをこんな詰め込んでるわけですわ。
そうですね、アジアからノルマンディまでですか、ね、う
ん、で、まあ、結局その点々と傭兵ではないんだけども、うん、その生き抜いてしまって捕虜になって戦争にそのまま駆り出されてみたいなことで点々とノルマンディまで渡っていってしまっているっていうことなんですけども、
ね、
その戦闘を全部描いているのでうん、
疲れるわね、
割と。だからおばさま方も多かったようには思うんです、ちゃんどんごとか見たくて、ね、なのですが、かなり戦争の映画として見た方が僕はいいんじゃないかと思います。で、実際に監督がカン・ジェイユ、シュリーとかね、
ケ
イシエとかブラザーフットとか、
イエイ、
うん、あの辺の、まあまあ、戦争を撮るのはお手の物の監督なので、
うん、
まあ、うまいのと、まあ、それからチャンドンゴンも当然そうですが、まあ、韓国は兵器がありますから、基本的に韓国人の俳優とかも基本的に銃とかは
その、ね、
やっぱり持ち慣れてるか慣れてないかっていうのはやっぱりあるんですよね、なんとなくね、やっぱり見えてくるんで、そういうところでは、まあ、去年ちょうどこの時期に、悪魔を見たという作品を、ね、紹介しましたが、
はいはいはい、
これも韓国の作品ですが、はい、勝てないね、
勝てないか、
正直悔しいけど結局、うん、小田切譲、それから鶴見慎吾とか、それから山本太郎くんとかね、
はいはいはい、
山本太郎くんなんかもう憎まれ役を、うん、いい役をやってるんだけど、うん、結局日本の俳優いっぱい出てるんだけど、結局それの指揮を取ってるのは韓国というね、この悔しさ、そして勝てないという ね、
う
ね、結局だから小田切譲がトップで名前出てくるんだけども、うん、
やっぱり、
うん、やっぱり結局ね、勝てないですね、
でしょうね、
ちょっと日本でこれだけの、まあ、それこそ一個一個戦闘があって、うん、で一本にまとめれるという監督はいないんじゃないかな、三池さんでも無理でしょうね、
うん、
多分これだけの その規模というかことができるのは、やっぱりちょっと映画界という時点でちょっとやっぱり負けてるんじゃねえかなというようなことをね、見ながら、うん、痛感させられますね。 すごいですよ。ちょっと生半から気持ちで見に行くと、
は
あ、ちょっと
飲まれますか。
飲まれますね。ちょっとやられますね。
あ、
なかなかヘビーなことになっておりますね。で、まあ、どうも実話らしいということで、
そうなんですか。
実話を元にしているということで、これが実話なら本当にすげえ話だぞっていうぐらい
ですよね。
うまいことちゃんとオチもあるので、
あ、本当ですか。
きちっとしたオチが、なるほどということなので、そこまで含めてすげえ話だなっていうことでは、もうストーリーその他もろもろ別段文句というところがありますよね。韓国凄まじいというところで頑張ろう日本ということで、
頑張ろう日本、いろんな意味で頑張ろう日本、はい、
ということですね。
はい。